この間東京に行ってまいりました。日帰りですけどもね、朝早く、まあそうね、8時過ぎに出まして、東京に着いたのがお昼前というところですね。でお昼は東京駅の八重洲口の地下、八重地下のカレースタンド、有名なところがあるんですけど、そこで食べようと思ったんですけども、行ってみたらすごい行列ができてまして、何やらあの半額デーかなんか、そういうなんかお得な日だったと。あ、これはダメだっつんで、斜め前にあった旭川ラーメンの店がありまして、ここがまあまあ空いてたんで、もうここで、ラーメンでいいやということで、味噌ラーメンを食べました。なかなか美味しかったと、まあ、そんな話から今日はお送りしていこうかなと思っている QIC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらポンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダ殿、滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいります。今テイクレの中でかかったかなと思ったらコンタック60億のところ噛んでしまいましたけれども、なんかねかかったかなって感じしてるんですよ。朝起きてからなんか喉のね、なんかヘリと言いますかね、右側の喉のこう裏側みたいなところがなんかピキピキっとしましてね、喉痛いな、これなんか喉に何かこうアデノウイルスかなんか入ったかなって、なんか今そんな感じで、まあ今のところ久しぶりですよね、喉に来るの。なんか今風邪っぴきになりつつあるかなって、そんな気がしているところでございまして、早めに薬でも飲んで寝ちまいたいなと思ってますが、そういうわけにもいかず、とりあえずこの番組お送りしてまいりたいと思います。こちら新大阪 MLS は私榎木田新右衛門ただ一人、そして IBB 九州にいるのはおそらく間違いなければ多分あいつかな。
もうその振りはいらない、嫌いや横です
。あ、そうですか。熊本はあったかいですか。
あったかいですね今日は。
そろそろあれじゃないですか、桜の便りも聞こえてくるんじゃないですか。どうですか。
だから二十何日
ってもう二十何日だぜ。
だからもうそろそろ。まだ桜、はい、まだ見てないな。つぼみは、
はいはい、
今日ぐらいつぼんでるんじゃないですか。
これつぼんでるっていう日本語があるんですか。つぼむっていう。
だから見えてきてるんじゃないですか。ちょっと
分かんない。そうですかね。まあまあこちらもね、あったかくなってまいりましたけどね、私は大体もうずっと半袖で、過ごしておりますが、本当に今も半袖、まあ途中あの 2,3 日前はすごい寒くて雪が降ったりもしたんですけどね。
月曜日降りましたよこっちも。
ああ。まあちょっとね、こうあの寒暖差が激しいので、本当皆さんも体調をね管理に気をつけていただきたいと、お前に言われたからねっていう、喉痛いよって、そういう状況ですけども、最初のお便りご紹介してまいりましょう。こちらは香川県観音寺市40歳、団体職員、ラジオネーム風車のタシチ、
ありがとうございます。
ただ大変です。おでんとうどんが奇跡の合体、その名もうでんが姫路に出現、神戸新聞が絶賛記事を掲載しています。木田優さんは食べてみたいですかということです。もうねすっかりおなじみうでんですけど、どうですか木田優さん。
でも私自分家であのおでんと、
はい、
あの何でしたっけ、何麺って、あのサラ麺じゃなくて何でしたっけ、師匠に送ったやつ何でしたっけ、
あ、サリ麺 あの韓国の。
あ、サリ麺、サリ麺。うん、あ、それそれそれ。
うん、
それと一緒に食べることありますよ。
まあ、あのサリ麺は鍋のね、締めで食べたりする時がありますけどね。この
一緒に、
おでんとうどんが合体しました新しいグルメ、姫路うでん。これはどういうものかと言いますと、まあ、あの姫路の郷土料理でもあるおでん、そしてうどん、まあね、うどんもね、播州、あの非常に麺どころでありますけども、これはどういうものかというと、神戸の老舗の豆腐店に特注しました大きな油揚げに、大根、こんにゃく、卵、ちくわ、ごぼう天などおでんの具と、そしてうどんの麺を詰め込んで巾着型に絞ったもの でこれを、出汁につけてあるとね、出汁はカツオと焼いた煮干しであると。で、注文を受けてから10分ほど鉄鍋でこの具を煮て提供するんだということだそうです。で、このまあ、この揚げの中にそのおでんの具、そしてうどんが入ってるんですけれど、これを、お店では煮干しと唐辛子をつけて生姜に合うようピリッと仕上げた生姜醤油を、まあ、ちょっとかけて食べたりするだそうです。まあ、他にもからしや、七味唐辛子など、まあ、いろんな薬味を使ってお召し上がりいただくということだそうで、ちなみにこの姫路うでんは、一人前1430円、ということだそうです。まあ、うどん、まあ、おでんだよなこれは。まあ、あのちょっと変わったおでんということになりますけど、どうですか、食べてみたいですか。
いや、ただおでんとうどんなんでしょ。
ただそれがほらでかい巾着に入ってるわけよ。その
でかい巾着
だから特注のその大きな油揚げの中に大根、こんにゃく、卵、ちくわ、ごぼう天などのおでんの具とうどんが詰め込んであると。どんだけでかいんだって。
うん、だから直径いくつぐらいの。
わかんない、
その全くわかんない。
まあ多分どんぶりに入ってくるぐらいだから、まあそう、大根がどれぐらいのサイズかっていう、そのサイズ感がちょっとわかんないけど、でもまあそこそこボリュームあるんじゃないですか。これ1430円もあるんだから。でもこれまあ正直まあまあ手間がかかるからね。だったら俺普通におでん食って締めにうどん屋でうどん食ってそれでいいなって
気がする。それでいいかなって私。
あのね、姫路って変わったとこなんだよ。なんかね、あの例えばたこ焼きね、すぐ近く姫路のまあ東側に明石があるわけですよ。そこでは明石焼き、地元では卵焼きっていうわけですけど、でこの明石焼きっていうのはまああのどういう風に食べるかって、大体こうあのお出汁につけて食べるわけですけどもね。でその出汁につけて食べると同時にやっぱソースもかけたいやんねということで、そのたこ焼きのソースをかけてまあ出汁につけてっていうような感じで、まあたこ焼きのようにしても食べられるし、明石焼きのようにしても食べられるっていうのが、姫路の明石焼きなんですよね。卵焼きなんですよね。で、これもあの、地元ではもう非常にポピュラーで、姫路駅の地下にそういうお店があるんですけども、まあ観光客も多いですけど、本当に行列がいつも絶えないという、そういうお店があったりしまして、私もあの、随分前ですけども、あの、令和新選組の、八幡おかんのロケで、おかんにおごってもらったですよ。美味しかったですけどね。だからそういうなんかね、変わったグルメがね、姫路にはあってね、僕はあの、姫路の、あの、そのグルメというか、まあ、そこにこう、アーケード街とか、こう、まあ、その飲み屋街がこう、縦横にこう、走ってるんですけど、なんか、独特の街をこう、構成してるというか、面白いなと思って、で、姫路は結構好きなんですよ。だから、なんだかんだで半年に一回ぐらいは姫路に行って、ちょっと一杯引っ掛けて帰ってくるみたいなことがあったりしますけどね。まあ、こういう、コラボ的な合体技みたいな、なんかそういう、熊本じゃなんかないですかね、こういう合体技で作ったようななんかお店とか、なんかそういうのってないですか。
いや、ないと思う
んですけど。探しあるだろうけどな、多分。いや、 まあ、熊本だとどうしてもほら馬肉は結構使うじゃないですか。おでんでも、
そんな使います？
おでんでもさ、筋って言ったら馬筋じゃん大体。
は
あ、であとあのホルモン、もつ煮込みって言ったら馬のホルモンじゃん。まあもちろんその牛を使ってる店もありますけどね、結構馬肉はなんかこう使ってるような気がするな。あとほらあのこれ観光客向けだけど、あれなんだっけ、熊本城のところのあのお土産屋とかがいっぱいかあの固まったところがあるじゃないですか、あの
城西園です。
あ、城西園か。あそこ行くとなんか馬の肉が入ってるコロッケがあるよね。なんかバロッケとかなんとかっていうの。
はい。
で結構売れてるじゃん。だからああいう類のものは。
観光客には売れるんじゃないですか。
え、何？
観光客には売れるんじゃない。
でも地元の人も結構買ってたよ。俺も買って食ったものあれ。なんか。
初めてだからでしょ。
いや、俺何回も行ってるよ。あの時だって確かあの花岡山花岡と二人で行って、二人でなんか食った記憶があるな。でついでになんかあの熊門焼きかなんかも食った記憶があるな。なんかそういうのがありましたね。でまああちこちいろんなものがありますけどもね。だからこういうもので、木を照らって観光客をこう喜ばせようということなんじゃないかと思います。まあまあ大変結構なもんで、まあこれがどんだけ広がっていくかっていうのもありますよね。いろんな店でそれを出すようになったらまたこれが名物になっていくのかなというような気がしますけれど。続きましてこちら、茨城県常総市からいただきました。47歳グラフィックデザイナー、ラジオネームゆみこ、
ありがとうございます。
たたた大変です。アメリカでもインフレや鳥インフルエンザの影響で卵の価格が高騰しているんだそうです。で、まあ、卵が買えないっていう人がいっぱい出てるようなんですけど、でニューヨークで一人12個入りの卵、これ100パック、用意しまして、無料配布が行われたそうです。これ別になんかあの国際的なニュースなんだろうかって気がするんですよ。たった100個、100パックなんだけど、まあまあいいや。で、この100パックを、まあ、もらいたくて、地元の住民ら200人以上が詰めかけ、あら、これは当然半分以上の方はもらえないわけですよね。わずか5分余りで配布は終了。実は、世界恐慌が水面下で起きてるような、そんな気がしますということでいただきました。まあ景気がいいんだか悪いんだかね、一部の業種というかまあその大手企業なんかでは非常に空前の利益を上げているとかなんとかって言うんですけど、なかなかあの下々のものにはそういうなんか実感というものはないわけで、どちらかというといろんなものが続々値上げしていって買いづらくなっていると。でまあ逆にそうすると買い控えというか、まあお店自体は何にも売れなくなってくるわけで、それじゃ困るってんで、値段の安い商品を何とかしてこう開発しようっつって、まあいろんなところであの手この手で頑張ってるわけですけれど、まあ、この卵、これニュースの原稿がついてるんですけど、これ、1人12個入った100パックの卵の無料配布が行われて、200人以上が詰めかけたと。で、一方で、受け取れなかった人も多く、そらそうでしょうね。で、このイベントを主催した農家は、数が足りず、心苦しいと話しました。で、まあ、関税、アメリカのこのトランプ大統領がいろいろ関税をかけるとかいろんなことやってますけども、この政策で、さらなるインフレが懸念されているアメリカ経済でありますけども、当然、そのトランプ大統領への批判の声も上がっているということだそうです。で、その批判の声を、こう、一個ピックアップしてありますが、トランプ大統領は国民や経済のために何もしてくれない。人に対する復讐や仕返しばかり。アメリカを再び偉大になんてできっこないわというふうに卵をもらえなかった人は言っているそうです。卵をもらえなかった木田上優子さんです。いかがでしょうか。
卵をもらった人はそう言わなかったんですかね。 しなくて。
卵もらった人はラッキーって言ってるんじゃないですか。
別に。卵も、その女の人が卵をもらってたらそういうこと言わないのかなと、ちょっと思いましたけど。
いや、でも、やっぱり何ですかね、経済的にちょっとこう、裕福でない方、などからすると、今回のトランプ大統領の政策というのは結構きついっていうような声は上がってるようですから、批判というのは、じりじりと上がっているとは思いますよ。で、まあ、卵だからね、
たま、うん。日本も言いたいです。
それはまあ、日本でもね、まあ、一ところよりは卵はだいぶ安くなりましたけどね、元の、で元っていうか、昔の値段には戻ってないけど、まあ、
戻ってない。
一時期ほら300円とか400円とかした時あったけど、それから比べれば落ち着いたかなと。で、でも。
今そちらっていくらぐらいですか？
だいたい150円から200円ってとこじゃないですかね。まあサイズにもよりますけどね。
10パック、
たまに、たまに100円、110円ぐらいの時あるけど。
あ、それはいいですね。
だそれはもう特売だよね。もう本当に、ね、目玉商品の限定でっていう。普通に売ってるやつだったらもうちょっと高いかな。で、やっぱ米は相変わらず高いですよね。まあ5キロで4000円なんていうのは値段ついてるとかあちこちあるみたいですから。だから、本当にいろんなもんが、厳しいし、特にこの食卓を直撃というやつになってくるわけですけど、ミッドナイト前島なんかで前島くんがローソンが素晴らしい素晴らしいって言うんで、そんなに素晴らしいのかなと思ってローソンとセブンイレブン見比べてみたんですけど、やっぱセブンイレブンは、値上げしつつ、量を減らしてるよね。パンだとか。
あ、それが。
なんかね、ちっちゃくなってるよね、いろんなもんがね。で、この間、なんだっけ、あれ、シューマイ、冷凍だかチルドだかのシューマイを買ってきて、なんかチンして食ったけど、やっぱ、なんか、ちっちゃいね、この粒がね、とかっつって。で、ローソンは、なんか、企業努力なのか何なのか分かんないけど、値段も下げて量も増やしてるよね。で、昨日買ったんだけど、ローソンの、なんかデカ盛りのカップ麺があって、なんか、豚骨味とか味噌味とかいろいろあったんですけど、まずラベルが簡素化してあって、あんまりなんかカラフルな、写真だとかは入ってなくて、本当に無印良品みたいな感じの、なんかこう、シンプルなデザインのパックになっていて、で、まあ、大盛りであるっていうのと、値段が安い。いくらだったっけな ?180 円台だったような気がするんですけど、それプラス消費税だと思うんですけど、普通の、デカ盛りのサイズだったら普通に250円とか、まあ、しちゃうようなものだったんで、どんなかなと思って1個買ってみようと思って、それで買って、それでオフィスでお湯沸かして、入れてみて、お湯入れて、出来上がりを見て、ああ、なるほど、大盛りだなと思いつつ、具は入っていませんでした。いわゆる謎肉みたいなものとか、なんか、卵のようなものとか、何かこう、かまぼこのようなものとか、そういうものは一切なく、入ってるのは乾燥した、刻みネギがほんのちょい入ってただけで、基本麺とスープだけっていう、まあ非常にシンプルなもので、まあ安くするためにはそうなんだろうなと。で、製造メーカーを見たら日清でしたね。だから日清に発注して、ともかく麺とスープだけで作れと。ほんかに大盛りにしろという、まあ、発注指示が出てたんでしょうね。それで作っているという、そういうカップ麺がありました。で、最近袋入りのインスタントラーメンでも、今までは大体5個パックっていうのが、ポピュラーで、まあ、5袋まとまってるやつが多かったんですけど、最近は3袋入りなんてのが出てきて、で、値段は昔とあまり変わりませんみたいなね。なんか、まあ、でも本当に何でもかんでも高くなっていて、例えば、コンビニでちょっとした、サンドイッチとか、おにぎりとか買おうと思っても、前、おにぎりっつったら大体さ、普通の、例えば、梅干しとかおかかとか、ああいう類の、当たり前にあるおにぎりなんてのは、大体1個、120円とか、 そんなもんだったと思うんですよね。昔は下手すと98円なんていうのはあったんだけど、今普通に160円とか180円とかしちゃうし、ものによってはもう200円を突破するなんていうのがあって、でそれ2つ買っちゃったらそんだけで400円だもんね。で、あの横を見るとおにぎりセットってのがあって、ちっちゃい唐揚げだとか、なんかあの卵焼きみたいなのがついてて、ウインナーかなんかついてるセットがあって、でもそれを見てもやっぱり400円オーバーしてて、450円とかそんなやつで、ああこれ買ってて、例えばこの450円のおにぎりセットってやつを1個買って、それじゃ足らねえからって言ってカップ麺買ってたら、なんだかんだで600円ぐらいいっちゃうなっていうふうに、でそれを思うと、なんかそこら近所のファーストフードというか、まあ、吉野家とか松屋とか中尾とか、ああいうやつで、普通になんかこう、牛丼でも食った方が、まだ安いよなとかって思っちゃって、コンビニで買い物することがね、やっぱり減ってきてるような、私、特に私はですね、気がするんですよ。木田さん、コンビニでなんか買いますか、最近。
いや、一応買うのは買いますよ。
何を？
ただ言ってる、あの、首相が言ってるように、おにぎりはもう買わなくなりましたね。
それ高いから？
そう、高いから。
ああ
、あとその前何回も言うけど、あの惣菜のあのレジの横にあるあったかコーナーのやつ、
ああ
うん、あれも買わなくなったし、
うん、
唯一買ってるのはパンかな。パンまあもう高いけど、カチパンとかも、ええ、ただ、まあ、なんか
あのね、サンドイッチみたいなああいうのじゃなくて、普通に菓子パンとか、あのなんか惣菜パンが売ってるとかじゃないですか。あそこに行くとさ、はい、あの例えばローソンだと、その、はい、なんだろうな、あのツナマヨのなんかこう塗ってあるやつとかさ、なんかあの、はい、コーンがなんかあの中に入ってるやつとか、焼きそばパンとかあるじゃない、よくあるポピュラーなやつ、はい、あれがだいたい120円から140円台ぐらいじゃないの、ローソンは。
私そのパンじゃなくて、なんか甘い系の新発売がよく出るから、それを見て買う方なので、そっちの惣菜パンではなく、私は甘い方のパンをよく買います、
ね、なんとかデニッシュみたいなやつ。
まあいろいろありますけど、
まあでも、まあ俺はあんまり甘いの買わないんでね、あの基本そういう惣菜パン系が多いんですけど、
だって普通のパン屋さんより安いです
ね。まあ、それはまあね、普通のパン屋さんはもうちょっとやっぱり、
う
ん、
もう3つ買ったら1000円近くするけんですね。
そうね、
怖いですね、やっぱ。まあしょうがないんですけどね、高騰化で。
いやだからそのね、俺朝飯をどうするかっていうのは結構あって、まあ家で食ってる時間がないもんで、まあそのオフィスの近くに中尾があるもんですからね、前島君が入らないあの西中じゃないですよ、全然違う場所なんですけど、でそこで食う方がもう手っ取り早くてね、で、あの、一番安い、あの、卵かけご飯の、あの、朝飯があるわけですよ、朝食が。で、これが、まあ、ご飯と、生卵と、味噌汁と、味付け海苔が、まあ、ついてくるわけですよ。で、あとはまあ、あの、テーブルの上に置いてある紅生姜は自由に使えるわけですけど、これが290円なのね。で、もうこれで十分なのよ、俺はもう朝飯なんてのは、そんなあの、いろんなもん食いたいと思わないんで、なあもう、あの、まあ、時々あの、贅沢して納豆をつけたりとかって時ありますけど、基本もうこの生卵で十分だなと思って。で、あの、で、この290円で済ますことを考えたら、もうパンだとか買ってたらもう全然パンの方が高いじゃんとかって思って、もう全然買う気がしなくなって、だからコンビニであんまり買わなくなった。だから最近コンビニで何買ったかっていうと、やっぱお茶だとか、あるいは、ナッツ類、そのなんかほら、ローソンのオリジナルのやつとかで、なんかアーモンドとか、なんかそういうのがこう、あの、おつまみ系のやつがぶら下がってて、あれちょっとこう、口寂しい時にポリポリ食うといいやとか思って、買ったりしてるんですけど、まあ、それもちゃんとしたスーパーの方が実は安かったりとかってあって、まあ、コンビニにとっては結構きつい時代に今なってんじゃないかなって、そんな気もしないではないんですよね。
コンビニのペットボトルもですよ。
うん。
普通のメーカーの飲料水とかそういうジュース系じゃなくて、
うん、
オリジナルブランドのお茶、プライベート100円くらいで買えるお茶しか買わないです。
プライベートブランドでしょ。
そう、
うん、まあだからそういうふうになっちゃうよね。だからね、 まあ本当に今こういうお寒い経済状況に置かれている日本でありますけど、これをどのようにして打開していくつもりなのか、石破政権どうなっていくのか本当に、気になるところでありますけどもね。まあこの後もそういう日本の経済であるとかそういったものに関するお便りもいただいてますんで、そこら辺また話を進めていこうかなと思っております。一旦 CM です。
最近気分がめいっていて
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏み切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通りの予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
こちらは新潟県新潟市からいただきました。38歳自称美人受付嬢、ラジオネームマドモアゼルミミズ。
ありがとうございます。
長野県の野沢温泉村ではオーバーツーリズムが引き起こす問題が年々深刻化しているという、まあそういうネット記事がありました。外国人の観光客数が急増しており、第二のニセコとも言われていて、宿や飲食店の値段も高騰。まあこんなとこでも値上がりしてますね。なんと夕食時には多くの夕食難民の姿が見られるんだそうです。でその中のそのお客の声を拾ってあるんですけど、30分以上歩き回ってようやく入れる店を見つけました。でもその店も混雑していたため、見ず知らずの外国人男性と相席することになって、気まずかったですと。で他のお客さんは、日本酒の名産地だからそれを楽しみにしてきたのに、店には外国人の店員しかいなくて、日本酒を注文したら間違えて焼酎が出てきました。外国人向けにウイスキーやカクテル、ビールしか提供してない店が多いのが残念ですと。でさらには地元の住民もこんなことを言ってるそうです。近所の店はいつも外国人観光客でいっぱいで入れないから、外食をしたいときは隣町まで行かなければならなくなりました。オーバーツーリズムの影響で地元民が家族とゆっくり過ごせる場所が少なくなってきているのは寂しいですと話しているそうで、で最近このその野沢温泉村の物件ですね、不動産の物件はどんどん外国人に買収されていると、買われていると。中でもオーストラリア人のまあ物件所有者が増えていると。元々の所有者が高値で買い取ってくれる外国人に物件を売ってしまい、あるいはそのお店なんかもそうですけど、お店の経営者も従業員も外国人に変わってしまって、でまあお客さんもほとんど外国人であると、そういうような店が増えていると。でその外国人経営者の中には、この村の文化に対してのリスペクトや愛着がない人もいて、これから先村の伝統が失われてしまうのではないかと心配になると、そういう声も上がっていると。なんだかなという感じです。日本政府は2030年をめどに外国人旅行者の数を6000万人に増やす目標を立てているわけですが、何がやりたいんですかねということでいただきました。もうね、これ以上増えても困るけどね、本当に。まあ熊本はどうですかね。まあ TSMC の影響で台湾からの人が増えてるとは聞いてますけど、観光客はどうなの、熊本では。
多いんでしょうね。私はもう平日 の電車の中がもう本当嫌で、その通勤の時の朝の、はい、
やっぱりあの例えばさ夜の街とかさ歩いてる時にあの外国の人がどっかあの食事とかお酒とかっていうことでこう歩いてる様っていうのは見たりしますか？
あ、見かけますね。
ああ、それはやっぱりどこら辺の人が多いですかね。
いや、やっぱりアジア系が多いです。
アジア系、やっぱり中国、台湾とか韓国とか。
こっち系ですよね。ああ、そして声がでかいしうるさいし。
この青い目の金髪のとかっていうそういう白人とか黒人の方っていうのは
あんま見らんですね。
あんまり見ない。ああ。
私
どちらかというと、はい、あのアジア系が多いんだと、
はい、
うん、まあこちら大阪そして神戸、京都、まあ、三都物語もう本当にどこ行ったっていっぱいいるわけですけど、まあ、特に大阪の場合は南の方行くと難波の方だとかあちらの方行くとやっぱ中国の人は圧倒的にこう数として見ますし、で、京都に行くと京都はまたちょっとまあなんていうのかな、その人種のるつぼみたいになっていろんなまあアングロサクソンもいればラテンもいれば、まあ黒人の方々もいればいろんなそのアジア系もうじゃうじゃいる人もいろんな、逆に日本人がほとんどいないんじゃないかみたいなね、もうこの間京都の祇園のなんですか舞妓さんの会館があるわけですよ、そういう施設がね。でそこで、舞妓さんの舞を実際に生で見れたり、あるいはそういう衣装置物だとかそういったものがこう飾ってあってそれをこうめでたり、あるいはこう庭に出ると立派な庭園が作られていてそこをまあ見たりという、その京都のなんていうんですかね、独特のその和の文化をまあ身近に感じ取れるそういう施設があるんですけど、そこの斜め前は JRA がありまして、馬券売ってるんですけどね、もう本当にちょうど競馬やってましたんで、その馬券買いに来るおっさんとかがいっぱいいまして邪魔くさいんですけど、まあそこの前でその舞妓さんのまあそういう施設があってそれ見た帰りに祇園のあのあたりとか歩いたりしたんですけれど、やっぱりあれですね、圧倒的に外国人ですね。で、特に着物を着てる人たちはもう 100% 外国の方。その、京都でレンタルの着物がありましてね。この着物を、何ですか。着た状態で、京都の街をそぞろ歩くという、そういう人たちがもううじゃうじゃいまして、邪魔くせえなとか思いながら歩いていたわけですけど、これがさらに増えるのかと思うと、本当ゾッとするわけですけどね。まあ、ともかく、この、野沢温泉村、私も随分昔、もう30年ぐらい前ですけどね、スキーだとかで、行ったことありますけど、その頃は外国人なんてのはもうほぼほぼ見なかったけどね。まあいたでしょうけど、ほぼほぼ気がつかなかったですね。で、それがもう今や圧倒的だと。第二のニセコ。まあ北海道のニセコももう偉いことになっているというふうに、もうこれはもう何年も前から言われてましたけども、それに近づいている状況、この野沢温泉村。で、この物件を買われてしまって、それどうなんですかね、どんどんどんどん侵食されていくと、日本はどうなっていくのだろうかというふうに思ったりするわけですけど、木原さんは日本はこれからどうなっていくというふうに思っていらっしゃいますでしょうか。
こんなに昔は多くなかったんですけどね。
こんなにいなかったよ外国人なんて。さ、時々見かけてたけどこんなにうじゃうじゃいなかったね。
で、私いつも思うんですけど、京都なんて特にもう、
うん、
行きたくなくなりましたもんね、多すぎて。
だからね、3年ほど前ですよ、コロナの時ですよ、うん、ね、コロナで自粛してた時、最高だったね。
まあそうでしょうね、誰もいないしね。
そのコロナになる直前に俺はほら大阪に来たじゃない。 で、その時に京都に行ったらさ、うわ、すげえな、この外国人って、なんだろうね、とか思って。で、あと、大阪の黒門市場とかいろんなとこ行くと、もう外国人しかいねえじゃんよ、とか思って、うんざりだぜ、とか思ってたら、このコロナ自粛になって、ピタリとこう外国人が入ってこなくなって、ほいで、私は自粛なんかしませんから、普通に京都とか行って、そぞろ歩いてるわけですけど、いやー、歩きやすかったね。本当になんか、京都の風情が感じられる。もう、これだなと思ったけど、それが終わって、もうアフターコロナの時代が来たら、そういうような、なんていうんですか、もう人混みというか、密な状態はもうできなくなっていますね、なんていう話が嘘だぜ。もうどこ行ったって密だぜ。で、もう、京都の錦市場とかいろいろ行ったって、もうごった返してるもの。で、で、あと、日本人をもう鼻から相手にしてない店がどんどん増えちゃって、例えば、団子を売ってる店でもいいし、なんかこう、居酒屋風、立ち飲み風みたいなのもあるんだけど、なんかもう、書いてあるメニュー自体がもう英語表記だったり、なんか日本語の方がむしろ小さかったりしてね。で、見たら中に入ったのはみんな外国の人なんですよね。だからそんな店がこう増えちゃうと、これどこの国なんだよとかって思うようになってきましたけど、やっぱね、日本には合に入りては合に従えという言葉があるんですけど、これは日本の文化伝統でありましてね、日本に来るんだったら日本のそのいろんなものに引き足りに従えっていうね、出なかったら追い返すぞぐらいの、それぐらいの厳しい迎え方をしてやらないと何もへり下る必要ないんですけどもね、そういうふうに私は思うんですけど、だから奈良の公園で、鹿を、蹴りを入れたり、なんかその、暴力的なことをやる中国人が非常に目立つということで、かつては迷惑系 YouTuber と言われていた、ヘズマリュウ氏がですよ、その、公園の中をパトロールしていて、その鹿に危害を加える中国人を見つけたら、速やかに注意するという、そういう活動を精力的にやってるわけですけども、僕はやっぱ応援したくなりましたね、あれは。ああいうようなものは大事だなというふうに思うし。で、各地でやっぱりそういうパトロールっていうのは、やんないと、本当にね、図に乗ってやがりますからね。で、そのうち本当にね、俺はもう、この、21世紀の生麦事件が起きるんじゃないかというふうにして、本当に心配をしております。続きまして。千葉県千葉市からいただきました。35歳中学校教員、ラジオネーム、魔法少女タラチネ。
ありがとうございます。
トランプアメリカ大統領が、成果の上がらない教育省という省庁があるわけですよ。これを廃止というのを、大統領令、署名をしました。日本でも子ども家庭庁というのがありますが、こちらも金食い虫という指摘が根強いですよね。いりますかね、ということでいただきました。子ども家庭庁、これは総理大臣の直属の機関として内閣府の外局として存在しております。これまでは例えば、まあ、縦割り行政なんですけど、子どもの貧困や少子化対策というのは内閣府がやってたと。で、保育園などでの児童虐待が起きた場合は、これは厚生労働省になる。で、小学校などでのいじめ問題は文部科学省になるということですね。だからまあ、保育園は厚労省、幼稚園は文科省ということですよね。で、まあ、そういう縦割りだったのか、それをこう、派閥横断的に、横串を刺して子どもの人権を守るという、まあそういうテーマですよね。そういったことでこの子ども家庭庁ができたんですけど、どうなんだろうねとかって思うわけですけど、三原淳子がやってるわけですけどね。まあ内閣府、まあ、ここだけの話、この間内閣府の中に入ってきたんですけど、入るときに、まあ、いつものことですけど、ボディチェックがありましてね。で、入管 許可証っていう ID カードを首からぶら下げて中に入っていくんですけど、まあそこでちょっといろいろ作業をさせていただいたんですがね、まあそこのどっかにあんのがね、この子ども家庭庁というのがね、北上英子さんは子ども家庭庁は必要だと前からおっしゃってる方が
です。いや必要じゃないですね。っていうか何やってるのか一応わからん。
いやだから子どものその人権だよ、いじめとか、あるいは家庭内暴力だとかそういったものでともかく子どもの命と人権を守るということが最大の使命となってるわけです。どうよ、
何も見えないですけどね。
うん、いや俺ねこれね、これ縦割りでいいんだと俺は思ってんのよ、はっきり言って。でともかくね、いじめ問題はもう警察だよ、警察マターにするべきなんですよ。これ暴力であったりあるいは脅迫であったりっていうそういう事案なので、でもし違うっていうんだったら警察の中に一つの部局を作る、例えば子ども犯罪専門のまあそういう部署というか、その学校で行われているいじめであるとかあるいはその他の非行そういった事案なんかを専門にやりますっていう、そういうまあもちろんそれには一概に何ですかね、その警察力をそのまあ公権力を使ってですよ、その制圧するっていう、まあそういう局面もひょっとしたら必要かもしれないけども、それ以外にもうちょっとこうやんわりと子どもたちをふんわりと包み込んで守ってあげるというところと、当然そういうその、理不尽なことをやってるような輩に対しては厳しく対応するという、でそこにはもちろんその専門家の知見というのが必要になってくるんで、単なるその法律法解釈だけで攻めていくんではなくて、いろんな例えばそのメンタルの部分であるとかそういったのもこう全部専門家のいろんな意見を交えながら進めていくような、そういう今までの警察とちょっと違うもの、だからひょっとしたらこれ警察じゃなくて別な、まあ本当に学校あるいは子供専門のその捜査機関で、単なる捜査ではなくて何とかして更生させようとか解決させようっていうふうに動く専門のものっていうのがあっていいんじゃないかなと思うんですよね。それはでもそれがその文科省とか厚労省とかいろんなとこからもう人が入って出向してきてできたらそれでいいと思う。でそれがあればもう子ども家庭庁なんていらねえだろうというふうに思うし、別になんか無理やり人員増やしてとかものすげえ予算これかくってるわけですけど、そんなにはいらないんじゃないかなというふうに思ったりはするんですけれど、まあ大事な問題ではあるわけですよね。子どもたちのその命と人権を守るというのは非常に大事なテーマではあるんですけど、それがなんかこうあまりにもふんわりと決まっているような気がして、果たしてどうなんだろうかっていう、なんか本当の意味で今日本の政治家というか政治が日本国民を守ろうとしてるんだろうかと思う時があるんですよね。で、本当にね、例えばいろんな矢面、例えばその災害だとかで矢面になって頑張ってる自衛官の皆さんのその今のひどい劣悪な待遇だとかっていう問題、まあこれもね、この間お会いしたばっかりなんですけど、これは飛鳥新社、花田新書から出ていますけれども、小笠原理恵さんが、書かれたこんなにひどい自衛隊生活、誰も書けなかった本当の自衛隊、このままでは戦わずして負ける、僕たちはレトルト食べて風呂も入れず雑魚寝するっていう、まあ、そういうのも非常にキャッチーな表紙があるんですけど、この本をお書きになったこの小笠原理恵さんとお話をする機会がありまして、2時間ばかりいろんな話をさせていただいたんですけど、本当にね日本のいろんな国そして人々を守るはずの自衛隊の人々が自衛隊員が自分たちを守れないという、そういう状況で、本当にこれが日本国を守れるんだろうかと。で、例えば自民党の中にいる防衛の、 防衛族と言われるような人たちだとか、あるいはその元自衛隊出身の政治家であるとか、そういった人たちが本当にその真剣に動いてるのかなっていうつもりで、前から僕は疑問に思ってたんですけど、それに対する一つの答えとしてこの本があって、ぜひまだ手に取ったことがない方にはお読みいただきたいと思いますけどもね、サインが欲しくてね、一冊、私もともとこれ電子書籍で Kindle 版を持ってたんですけど、サインが欲しいから一冊リアルに本を Amazon で買いまして、で、お会いするときに持ってったんですけど、そしたら、小笠原さんが、えのきださんに差し上げたくてって言って、その本を一冊持ってってくれて、もう、せっかくだからいただいておきますって言って、今、結局、Kindle 版と、普通の紙のやつ2冊っていう合わせて3冊、この本を持っております。ということで。まあ、だからいろんなね、日本を取り巻く国民の、命と財産、そして人権、そういったものを守ろうという掛け声だけはいろいろ聞くんだが、果たして本当にそれが回っているのかどうかって、これはやっぱちゃんとね、チェックしていかないとまずいと思いますしね。ふんわりしたイメージだけで政治家を選んでると本当に偉いことになりますよ。ええ。令和新選組も微妙に支持率が上がったりって話が、まあニュース一部のまあ報道機関では出てますけど、私はまあもうちょっとそれに対しては懐疑的な目で見ているんですけど、まあ、でも、なんとなくふんわりしたイメージで支持しますって答えた人がいたんだろうなと思うんですけど、ちゃんと見なきゃ、あんなやばい政党はないせ。そういうことを一応まあ入れておきたいと思います。日本の政治、木田さんは日本のそのいろんな政治家というか日本の政府によって自分は守られているという自信を持って言える人ですけど、どうですか？
言えないですね、全く。
あ、そうですか。何か政治家に対して。
守られてないですよ。
守られてない。
税金高い。
はい。
はい。
うん。
物価高い。
はい。
税金は何使ってるかわからない、
はい、
人のために何かしてるかしてない、
うん、
自分の欲のために働いてるだけじゃないですか、
政治家がってこと。
そうそうそう、はい、だってね、この間までなんですね、確定申告みんなね、
はい、
朝早起きして、私近くの施設がその場所だったんですよ、
はい、特設会場があちこちにできますから
ね。そうそうそうそうそう。みんな朝から、まだ空いてないところ並んでて、は、律儀だ、律儀っていうかね、ちゃんと税金納めてるのにね、何ですか、裏金のね、処分の仕方は。
ああ。大石明子さんにも言ってください。
おかしいでしょ。
はい。
税金の、金額のあれが全然違うわけですから、一般庶民と。
うん。
もうありえないですよね、本当に。もう何してるんだか全く
わかんない。そうそう、木田さんあれですよね、一気とか革命を起こすっていうことで、もう今なんかいろんな爆弾を作ったりとか、いろいろ準備が
始まる。 やっぱ日本人は本当こういうね、ことが起こったら、多分海外だと暴動を起こして店がねやられてっていう、
ね、まあまあいいか悪いか別としてね、
とね、別としてね、そういうのがあるけど、こっちはね、やっぱ飼いならされたの、なんだよね、これって。
そこまでのね、いわゆる危機感がないんだよね。なんと、まあ、値上がりして大変だとか、いろいろ物不足で大変だとかってのはそれぞれあるんだけど、それでもなんとなく普通に、まあ、生きてられるじゃないですか。
まあまあ、そうですね。何かを我慢すればいいっていうあれです。
うん。で、その、
買えないわけではないからですね。
本当の意味でニッチもサッチもいかない状態になったら、それは火つきますよ、これ。うん。で、まあ、そうさせないために、まあ、政治がいろんなことをごまかしやってんでしょうけど、俺はそろそろ本当にこれはやばい状況になりってるなというふうに思うけどね。で、今後どうなっていくのか、まあ、そこら辺に関しましては、ぜひ、 IBB ジャーナルまたはミッドナイト前島で、まあ、取り上げてまいりますんで、今後ぜひ、アクセスをしていただきたいというふうに思いますね。で、あと特番も近々ございます。まだタイトル決まってないんで、どういうふうに言っていいかわかんないですけど、先ほどご紹介しましたこんなにひどい自衛隊生活、小笠原理恵さんと榎田新右衛門の対談番組をやります。はい、これが月テレで流れます。で、これの、まあ、なんて言うんですかね。榎田が小笠原さんに迫る。質問をこういろいろインタビューをしていくと。これが月テレ版です。で、小笠原さんが榎田に迫る。で、これは小笠原チャンネルの方でやるという、たすきがけ番組を。近々制作することになっておりますんで、どうぞそちらの方もお楽しみにしていただきたいというふうに思います。ということで一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続々ご紹介してまいります。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しております FMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナーチェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリはロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか？
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。
QIC。こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
昨年の2月岐阜県の長良川に新たな釣り堀がオープンしました。オープン時には岐阜市長も駆けつけ、 まあ、期待されたそういう釣り堀だったんですけど、このオープンから20日経ちまして20日後、大雨による川の増水によりまして、釣り堀の中のニジマス3000匹が流出してしまったという。あららら。ら。で、この釣り堀の場所が、世界農業遺産、清流長良川の鮎、長良川の鵜飼、鵜飼ありますね、のエリアだったため、まあ、外来種であるニジマスの流出により、鮎の生態系が崩れないか心配されていましたが、現時点では鮎の漁獲量自体はさほど落ちておらず、ひとまずは安心なようです。ただこの釣り堀は流出事故を受けて閉鎖となってしまいました。そして今年2月、今度はノルウェーの、海の養殖場で網が破損し、養殖サーモン2万7000匹が流出、養殖サーモンと天然サーモンの交雑、まあ、その、種が混じってしまう。これが進むと、生態系に悪影響、まあ、影響を及ぼすため、養殖場を運営していた会社は、養殖サーモン1匹、捕獲するにつきま、要するに1匹捕獲しますと、7000円の報奨金を設けまして、現在も流出したサーモンの回収を行っています。不慮の事故ではあるものの、どちらも自然が相手ですので、なかなか思うようにはいかないものですね、ということでいただきました。まあ、木田さんもね、鳥を捕まえて、鳥の首に輪っかをはめて、白川で、鵜飼をしているそうですけど、いかがですか。
それ鵜飼についてですか、何について
言うか。白川で鵜飼をすると魚が取れるのかなっていう、そういう質問。
知らないです。
あ、そうですか。昔ちなみに白川というのは熊本市を流れている一級河川なんですけど、まあ、そこから取ったのがこの IBB のルーツ中のルーツ、白川放送という名前なんですけど、この白川の名護橋の名護橋ってもういよいよ全国区では全くわかんないと思うんですけど、まあ、名護橋の、橋の欄干からなんかこう、網を、かけて、カニを昔取ってたけどね、おっさんが。で、そのカニ多分売ってたんだと思うんだよね、あそこでね、木津ガニって要するに、ハサミのところにいっぱいなんかもずくのようななんか藻のようなものが、うわーっとこう毛のようなものがこう生えている。そういうあまり見目麗しくないカニなんですけど。でもこれがちゃんと火通して煮て食うとなかなか濃厚な味噌が入ってたりしまして、まあそれなりにうまいってんで、お酒のあてなんかに重宝されているということで、昔はそれをなんか取って売ってた、のがありましたね。最近はもういないだろうね、そういうので。まあこういう養殖もの、まあ熊本でもね、あれは今もあんのかね、カキバル養マス場ってあるじゃん。
はい。
あれまだあるの？
いや、私も行かんけんわからんですね。あるんじゃないですか。
行ったことはあろ？
わからない。行ったことあるかな、ちょっと。
あ、そう。俺はね、あれいつだったっけな、もう12、3年前に、行きましたよ。あれ、立花幸恵さんに、かき針大マス場行ったことあるって聞かれて、いや、俺ねえよって言ったら、じゃあ一回案内するわって言われて、連れてってもらったことありますよ。で、なんだっけ、その、マスだよね。それ、洋マス場だから、マスを養殖してるんで、マス料理のなんか、定食を昼間食った記憶があるな。で、なんか、景色もなかなか良くて、いい場所だなと思って、なんかそういう記憶がありますよ。あ、かき針洋マス場閉店だってよ。
ああ。
閉鎖しちゃったんだね。あら、いい店だったのにね。まあ、いろんなものがクローズしております。まあでも本当、養殖の いろんなものっていうのは、まあ、技術が進んでいろいろいいのがあるんですけれど、こういうふうな形で、まあ、ある種の災害みたいなもんですけど、流出してしまうとか、なんとかってことで、その全体の、その生態系に悪影響を与える、っていうことは、まあ、泣きにしもあらずで、過去にもいっぱいそういうのってあるんですよね。で、もうちょっときちんとした管理というものが、そのね、川なら川、海なら海で、そういう事故を防ぐための何らかの措置っていうのもできたと思うんですけど、果たしてそれがどうだったんだろうかという気がしますっていうのもね、まあ本当に気をつけていただきたいというふうに思ったりするわけですけど、まあでも、あなたはサーモンは食うのかね？
いや、サーモンはあんまり好んでは、進んでは食べない。
俺、あんま好きじゃないんだよね、サーモンって。特にあの、生はね。寿司、握り寿司のさ、盛り合わせとか必ず入ってるじゃん、サーモンが今。うん。で、あとほら、刺身のさ、盛り合わせでも、大体いるじゃん。はい、ね、あん。みんな好きなんかね、あれね。
それか、彩りかもしれないですね。安いからかな、わかんないです。
ほら、それなりにやっぱり濃厚な味じゃないですか。ちょっと、まあ、トロとは言わんけれど、なんか、脂っこさがちょっと感じられていて、まあ、子供なんか結構好きだよね。ああいう味がね。ね、俺はね、あんまり昔から好きじゃなくてね。まあ、そもそもいわゆる鮭を生で食うっていうのがなんかこう、食うもんじゃないという擦り込みがあるんで、その先週アニサキスの話しましたけど、アニサキスが当然いるものっていうイメージがあったんで、で生で食っちゃダメだと、ともかく凍らしてルイベにしてそれを食うとか、あるいは火を通して食べるっていうのがこう刷り込まれているんで、その養殖のサーモンが安全だってことは分かってんですけど、わざわざ食いたいなとは思わないっていうのがあって、でまあ別に味が嫌いとかなんとかってことじゃないですけど、わざわざ食べないなという、まあどちらかというとスモークサーモンなんか好きですけどね。あんなのはこう、クリームチーズとかケイパーとかそういったのと合わせて食べて、ワインのあてなんかにするときは時々あるんですけど、まあそういうものはいいんですけど、あとはパスタに入れたりとかってのあるんですけど、あんまりは食べたいと思わないですけど、あと昔熊本で山奥の旅館で、あれどこだ、タルタマ温泉だったかな、どこだって、なんかそこで刺身が出てきて、これ中井さん、これこの刺身は何のお魚って聞いたら、泉鯛ですって、お、泉鯛っていう魚がいるんですかって、でちょっと詳しく料理長に聞いてみましょうかって言うから、ああ、じゃあ、お願いしますよ、って言ったら、しばらくして、中江さんが戻ってきて、泉鯛っていうのはですね、テラピアという魚だそうです、って。はあ、テラピア。で、ピラニアじゃなくて、いや、ピラニアじゃないですね、テラピアです、って。それで、後で、こう、図鑑で調べてみたら、まあ、ほとんど見た目ピラニアなんですけど、ピラニアのでかいやつみたいなやつで、まあ、そんな獰猛な魚じゃないそうですよ。淡水魚で。で、それを、その山奥の温泉水、温かい水を使って養殖をしてると。で、そこで、その、まあ、餌をバカスカ食べさせてすぐに大きくなったテラピアを、お作りにして出してるんだと。で、さすがにテラピアのお作りっていうと、みんなあんまり食べたくない。それで、泉鯛というね。ネーミングが、こう、いわゆる芸名が付けられるわけですよ。だから世の中ね、結構ね、この芸名のついた魚っていうのは結構いるわけですよね。で、本来の名前はその外国の変な名前だったりするわけですけれど、それこそメルルーサとかいっぱいそういうような魚ありますけど、あれにも、その和名を付けると。で、それで、まあ、全然違う魚なんです、よっていうふうに、こう、ごまかすという、ごまかしてんだよな、ね。まあ、そういうような、ものもありまして、もし、決して食べらんないわけじゃないし、それなりにうまかったりするんですけど、なんか、人の思惑によって、 そういう、新たな食材が、まあ、登場してんだなというようなことも、まあ、考えたりするなというところであります。というところで、一旦 CM に行きまして、この後は最後の枠、お送りしていこうと思います。一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。
世界のファッション、タマキン。
ここでお便りです。佐賀県佐賀市からいただきました。47歳行政書士、ラジオネーム大バカ盛り食堂の思い出。
ありがとうございます。
そろそろ QIC 神戸ミーティングの準備に入られるとか、まだ全然なんですけどね。で、秋は QIC ミーティングキャラバン、今年はどこになるのでしょう。 FMC の本体が大阪に移転して6年です。もうそうですね、2019年の3月の末でしたからね。まあちょうど6年ですね。早いですね。そろそろ九州での開催もご検討いただきたく、ぜひよろしくお願いいたしますということで。まあそうですよね、前は熊本から行くわけですから、どうしたって東にと、Go East ということで、まあ考えられていて、まあ神戸ミーティングがあって、神戸よりどちらかというと東っていうイメージがまああって、でミーティングキャラバン第1回は、これは2019年の秋だったと思いますけれども、東京で行われたと。で、その後コロナやら何やらがあってしばらく中止になったり、神戸ミーティングと合体というような形になって、行われてなかったんですけれど、これが昨年の、何月だったっけ、行われたのが名古屋ということですね。で、まあ九州っていうのはまあありかなしかってありになってきましたね。木田さんは、九州だとどこがいいですか。まあ、一番楽なのは熊本だろうけどね。
まあそうですね。
ええ、まあ別に熊本でやったっていいんだけどね。熊本のリスナーどんだけいるんだって話があるんですけど、まあ、本来の地元なんですけど、まあ、なんですか、里帰り公開録音みたいな感じになるのかなっていうのが一つあるし、あるいは、まあ、人の行き来とかいろんなことを考えると福岡っていう手もあるかなっていう、まあ、熊本から福岡って行きやすいですしね、高速バスやら何やらもあるし、で、我々関西の舞台からすると新幹線で一発で行けるっていうのがありますね。で、あとは、ただ前島くんが車で行きたがるからね。そうなると、フェリーって手があるか。こちら、大阪または神戸の港からフェリーで出て、で、大分もしくは、福岡ですね、門司だとかのあたりに、ついて、そこから陸路っていうやり方を考えれば、福岡っていうのもまあありかなしかでありだなという、ことですね。今熊本で旅館って高いんでしょ。
相場が私は分からんです、泊まらないから。
でもやっぱほら観光客増えてるっていうからね。でこちら大阪はもともとインバウンドでパンク状態なところに来て、で、パンクするにはまた意味があってね、コロナの時にいろんなところで人減らしをやったんですよ、ホテルだとか旅館だとかで。 で、従業員がなかなか戻ってこないんですよ。で、その状態で、マンパワー不足のところで、その、ホテル、旅館は営業してるんだけれど、その、すべての部屋を稼働させられないっていうのがあるんですよ、そのマンパワー不足で。で、その状況でお客がわんさか来てるから、今ほとんど 100% っていう稼働率になってるそうなんですけど、そこへ来て、来月4月から、あの、大阪万博が始まるわけですよ。で、まだできてませんけどね。この後に及んでまだできてないというね、もう恐ろしい万博なんですけど、でもそれ、もう、あの、確かに切符は本当にびっくりすると売れてないんですが、でも、騙されて買っちゃった人いるわけですよね。もしくは、そういう状況だということを知らずに、日本にやってくる、まあ、のんきな海外からやってくるインバウンドの人もいるわけで、それが、まあ、さらに増えるとなると、関西はもう、えらいことになるだろうというふうに言われてて、大丈夫かおいっていう話なんですけど、まあ、その点、福岡も結構な、まあ、人気の場所だからね。だから、宿もだいぶきついんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、さてさてどうしたものかというところですね。まあ、とりあえず春先にやるっていうのは神戸ミーティングになってまして、そして秋に予定しているのがミーティングキャラバンということなので、まあ今回、そうですね、まだ全然イメージ、その秋のやつはイメージしてないんですけど、こういう九州でっていうご意見も、まああれば、まあ、検討は今回、まあ、十分に値するなというふうに思っています。で、何せね、まだね、うちはその予算的に、いろんなその財政面がそのまだ、回復、今回復き、傾向にはあるんですけれど、中低、全然まだその、安定した状態にはなってないので、あんまりお金がないわけですよ。だから、例えばその、ね、行ってみたいなという、その、北海道だとか、あるいは沖縄だとかっていうのはちょっと今のところまだ無理だろうというところで、まあ陸続きで、移動できるようなところっていうふうになっていくのかなっていうには今思っているところです。で、まあともかく関西、近畿圏ではやんないだろうなと思う。まあ神戸ミーティングがあるからね。となると、まあ西か東かで言うと、今のところ東の限界は東京とかそこら辺になると思うんですよね。ただまあ東京は一回やってると。で、この間も名古屋だったということで考えると次はやっぱり西、大阪から見て西。そうなると四国、中国、で九州だと、まあ福岡か熊本かというところ。まあ、場合によっちゃこの大バカ森食堂の思い出がいる佐賀市という、まあ選択肢もないわけではない。で、私もFM 佐賀でレギュラー番組を持ってた、過去、そういうことがございますんで、佐賀も結構詳しいですからね。で、美味しいものも結構ありますんで、ちょっと足を伸ばせば、木田上優子さんも大好きなドライブイン鳥が待ってるわけです。いかがですか？
いや大好きっては言ってないですよ。
なんかこの間あとはなんか自分の番組でドライブイン鳥の話をしとったろうよ。なんか
あだからそれはあれですよ。スープの話です。
それは スープがタイガー美味しかったろ。
インスタントのですね。
いやちょっと店で飲んだらもっと美味しいでしょ多分。
だいぶ飲んでないですけどね。
確かあれだよな、俺が大阪に行く手前だったよね、連れてってもらったのは。
覚えてないです。
だから2019年の3月だよ、あれ。多分。あれどこだっけ？嬉野じゃねえや、なんだっけな。ドライブイン鳥の本店があるとこね。あそこ行って。でも今回あれだな、やっぱ福岡じゃねえかな。福岡の気がしてきた。なんかやっぱ今こっちでやっぱりブームになってるのはやっぱり博多うどんだもんね。で、スケさんではないんだな。 スケさんは博多うどんじゃないからね、あれやっぱ北中の味なんで、ちゃんとしたやっぱり博多うどんが食いたいってのは、まあ前島くんも時々言うし、まあみんなそういうなんか、リクエストがあるんで、それ考えると福岡っていう、まあそれで、まあ熊本隊についても熊本から福岡まで来てもらって、で、やるというっていうのは、まあちょっと考えられるんじゃないかな。そうすると、まあ、場合によっちゃ関西から、遠征してくるチーム。まあもちろん関東もいるでしょう。飛行機使えば全然、福岡なんか全然楽ですからね。で、それと、なんだっけ。あとは、まあ、こちらとしても、まあ、熊本から機材を運ぶっていう手もあるし、いろいろやれるんで、利便性は高いよな、っていうようなことを今思っています。なので、今、ちょっと、ミーティングキャラバンは福岡っていうのがちょっとリードしてるような気がします。皆さんが、どこでやったらいいと思うか、そういうリクエストも、今後、皆さんからいただきたいと思ってますね。どうぞ投稿フォームからね、どこがいいと。で、できればそこになんか何らかの理由をつけていただいて、こういう理由なんで、この場所でやってほしい。皆さんの、地元でも全然 OK でありますんで、そういったところも含めて、リクエストしていただきたいなというふうに思います。まだ先の話ですけどね、今年の秋の予定です。ミーティングキャラバン。多分5月か6月ぐらいになると思います。それは、神戸ミーティングです。はい。ということになっております。どうぞ、ね、皆さんにもご参加いただきたいな、というふうに思います。まあ、いろんなね、リスナーの顔ぶれも、まあ、昔からの、お馴染みの皆さんもいらっしゃいますし、新たに、この番組をお楽しみいただくようになった、リスナーの皆さんもいらっしゃいますんで、そういった方々と、まあ、ワイワイしながら、楽しいイベントをやりたいというふうに思っておりますんで、どうぞ、まあ、参加していただきたいと思っております。まあそういうことで、今日もお送りしてまいりました QIC ケムールインサイダークラブ、そろそろお別れの時間が近づいております。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズル向けサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀調デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、ツイッターのプロフィールに比例の2文字がありません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこかり、よみがえれ秋津遊楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区 IBB メディアラボ新大阪ラジオブースから今週もオンデマンド放送でお送りしてまいりました。さあ、まあ桜の便りがちらほらというところでございまして、こちら IBB、こちら大阪の方でも今年も花見はやるぞっていうふうにまあ話が出ておりましてね、でやる以上はその花見の場所から生配信などやってみたいなと考えておりまして、で昨年の花見はこの IBB のこのメディアラボ新大阪から、そうですね、車だと5分ぐらいのところにあるまあ公園でやったんですけど、まあなんか桜もそんなに多くなくて、で周りで宴会やってる人たちも少なくて、なんかねちょっと寂しかったんで、今年はもうちょっと賑やかなところでやりたいなっていうんで、今いろんな場所の選定をやってるところなんですけど、木田さんは今年はどうですか、熊本で花見かなんかするんですか。
いや、まだ全然決めてないですね。
職場の話とかもまだ出てない。
いや出てたと思うんですけど、まだ言ってないです。
あ、でも大体あれでしょ、熊本だと熊本城だとかね、えそういったとこじゃないの。
いや、そんな当たり前のとこじゃないと思う。
ほう、じゃあ道面公園かなんかで。
いや、そんな遠いとこは行かない。
そんな遠いかな。
会社からは遠いで
あんたのはまあでもどちらかお城に近い方じゃないでも。
はい、だから多分お城ではないと思います。
ああ、ということでね、今こちらも大阪ではどこでやるかっていう話で、あとで多分このあと、今時刻は、17時10分を回ったところなんですけど、このあと8時半、20時半ぐらいからミッドナイト前島の収録がこの MLS であるんですよ。それで前島君やら松田さんやら来るんで、あ、翔ちゃんも来るかな。で、そんな話に出るんじゃないかなと思っております。まあ、告知できるような特技になりましたらまた告知しようと思っております。そろそろお別れの時間です。お相手は榎田信也門と、そして IBB 九州は
平上英子でした。
それではまた来週、ごきげんよう、さよなら。